研究記事17。この記事は6月20日から26日の期間に研究します。母親の皆さん、ユニケの手本から学びましょう。主題の聖句、母の教えを捨ててはならない。それはあなたの美しい冠、立派な首飾りである。格言一章8、9節。137番の歌、忠実な女性たち。何を学ぶか。クリスチャンである母親は、テモテの母ユニケの手本からどんなことを学べますか？エホバを知って愛するよう自分の子供を助けるためにどんなことができるでしょうか？この記事ではこうした点を考えます。1から2節の質問。あ、ユニケはどんな人でしたか？母親としてどんな問題にぶつかりましたか？質問。表紙の絵からどんなことがわかりますか？聖書には、テモテのバプテスマのことは何も書かれていません。それでも、その日に母親のユニケが味わった喜びについて想像することは難しくありません。ユニケは、腰まで水に浸かって立っているテモテを見て、誇らしく思っています。笑顔のユニケのすぐ隣には、テモテの祖母ロイスがいます。ユニケが固唾を飲んで見守る中、テモテが水の中に沈みます。大きな水しぶきとともに、テモテが満面の笑みを浮かべて水の中から現れるのを見て、ユニケは涙をこらえることができません。ユニケは、エホバと独り子イエス・キリストを愛するよう、自分の息子を教えることができたのです。では、テモテがバプテスマを受けるまでに、ユニケはどんな難しい問題を乗り越える必要があったでしょうか。一節に関する表紙の絵。テモテの母ユニケと祖母ロイスが、テモテがバプテスマを受けるのを見て心から喜んでいる。テモテは両親の宗教が異なる家庭で育ちました。父親はギリシャ人でしたが、母親と祖母はユダヤ人でした。母のユニケと祖母のロイスがクリスチャンになったのは、テモテが10代の時だったようです。しかし、父親はクリスチャンになりませんでした。では、テモテはどうするでしょうか。その時、テモテはすでに自分で決定できる年齢になっていたようです。父親の宗教を選ぶでしょうか。子供の頃からずっと教えられてきたユダヤ教の伝統を引き続き守るでしょうか。それとも、母や祖母と同じようにクリスチャンになるでしょうか。3節の質問。格言一章8、9節からすると、エホバとの友情を育むよう子供を助けている母親の努力をエホバはどう見ていますか？現代でもクリスチャンである母親は家族を愛しています。エホバとの固い友情を育むよう子供を助けたいと何よりも願っています。エホバはそうした努力を高く評価しています。格言一章8、9節にはこう述べられています。我が子よ、父のしつけを受け入れなさい。母の教えを捨ててはならない。それはあなたの美しい冠、立派な首飾りである。そして、真理の道を歩むよう子供たちを教えることができるよう、大勢の母親を助けてきました。4節の質問。母親たちはどんな問題にぶつかりますか？母親は、自分の子供はテモテのようにエホバに仕えるようになるだろうかと心配になることがあるものです。サタンが支配する世の中で、子供たちが本当に大きなプレッシャーを受けていることを知っているからです。それに加えて、夫がいなかったり、夫がエホバの証人ではない場合は、なおのこと大変でしょう。クリスティーン姉妹はこう言います。主人はとても良い父親で家族思いの人でしたが、私がエホバの証人になるよう子供たちを教えることには強く反対しました。それで子供たちはエホバの証人になれるのだろうかと思い、涙を流したことが幾度もありました。5節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？母親の皆さん、あなたもユニケと同じようにエホバを愛し、エホバに仕えるよう子供たちを助けることは可能です。 この記事では、言葉と行いによって子供たちを教える上で、ユニケの手本にどのように習えるかを考えます。そして、エホバが助けてくださることについても取り上げます。言葉によって子供を教える。6節の質問。テモテ第2、3章14、15節からすると、テモテはどのようにしてクリスチャンになりましたか？テモテが幼い頃、ユニケはイエス・キリストについて全く知りませんでしたが、ユダヤ人の理解に沿って聖なる書物をテモテに教えるためにできる限りのことを行いました。そのおかげで、テモテはクリスチャンになるための良い基礎ができていました。では、テモテはクリスチャンになるでしょうか？テモテはクリスチャンとして生きるかどうかを自分で決められる年齢になっていました。そして、イエスについての真理を納得して信じるようになりました。そうできたのは、母親からの助けがあったからに違いありません。テモテ第2、3章14、15節にはこう述べられています。あなたは自分が学び、納得して信じるようになった事柄から離れないようにしなさい。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、幼い時から聖なる書物に親しんできました。その書物はあなたを賢くし、キリストイエスへの信仰による救いを得られるようにします。ユニケはエホバに仕えるよう子供を教えることができて本当に嬉しかったことでしょう。ユニケは自分の名前に沿った生き方をしたということができます。その名前は征服するという意味の言葉から来ているからです。7節の質問。ユニケはテモテがバプテスマの後も進歩できるようどのように助けましたか？バプテスマはテモテにとって人生の重要な一歩でした。でもユニケの心配が終わったわけではありません。テモテはその後の人生をどのように送っていくでしょうか？悪い友達と付き合うようになってしまわないでしょうか？アテネの学校に行って異教の哲学を信じるようになってしまわないでしょうか？裕福になることに思いを奪われて時間や体力や若さを無駄にしてしまうことはないでしょうか？ユニケはテモテの代わりに決定することはできません。でも助けになることはできました。エホバを愛し、一人子イエスへの感謝を培うよう教えることによってです。こうした問題にぶつかるのは、夫婦の片方だけがエホバの証人という家庭に限ったことではありません。両親がエホバの証人であっても、エホバに忠実に仕えるよう子供の心を動かすのは、時に難しいことがあります。では、親はユニケの手本からどんなことを学べるでしょうか？8節の質問。夫がエホバの証人である場合、エホバについて子供に教える面で、妻はどのように助けになれますか？子供と一緒に聖書を勉強する。母親である皆さん、ご主人がエホバの証人であるなら、ご主人はエホバについて子供に教えたいと思っているでしょう。エホバは、その面であなたがサポートすることを願っています。そうする一つの方法は、毎週の家族の崇拝がうまくいくようサポートすることです。家族の崇拝の良い面について語るようにしましょう。どうすればその時間を温かく楽しいものにできるだろうか、と考えてください。夫が聖書を学ぶための特別なプロジェクトを計画するときには、協力することができます。また、子供がいつまでも幸せに暮らせますの本を一人で勉強できる年齢になっているなら、必要に応じて夫と共に助けを与えるようにしましょう。9節の質問。夫がエホバの証人ではない場合、母親が子供を教える上でどんなことが役に立ちますか？一人親であったり、夫がエホバの証人でなかったりする場合には、母親であるあなたが子供に聖書を教える必要があります。それでも心配しすぎないでください。エホバが助けてくださいます。エホバは組織を通して子供に聖書を教えるのに役立つツールを準備してくださっています。 それを活用しましょう。子育てをしてきた人に、そうした道具を家族の崇拝で使うためのヒントについて尋ねることもできます。エホバは子供とコミュニケーションをとる面でも助けてくださいます。子供がどんなことを考えたり感じたりしているのかを知ることができるよう、助けを求めてエホバに祈ってください。最近学校どう？何か大変なことある？といったちょっとした質問をするなら、子供の心の中にあるものを引き出すことができるでしょう。実節の質問。エホバについて子供に教えるためにどんなこともできますか？いろいろな機会にエホバについて教える。エホバについて、またエホバが自分にしてくださったたくさんのことについて話すようにしましょう。子供と家で聖書を定期的に勉強できない場合、そうするのは特に重要です。先ほどのクリスティーン姉妹はこう言います。家でエホバについて話すのは難しかったので、どんなチャンスも逃さないようにしました。散歩に行くときやカヌーに乗るときに、エホバが創造した素晴らしいものや、どうすればエホバと友達になれるかについて話しました。子供がある程度大きくなると、自分で聖書を学ぶように励ましました。さらに、エホバの組織や仲間の兄弟姉妹について良いことを語るのも大切なことです。長老を批判したりしてはいけません。親が長老についていつも良いことを語っているなら、子供は助けが必要な時に長老に頼ろうとするでしょう。11節の質問。ヤコブ3章18節からすると、家庭を平和なところにすることが大切なのはなぜですか？家庭を平和なところにする。夫や子供を愛していることをいつも伝えるようにしましょう。夫について話すときには、親切で敬意のこもった話し方をし、同じようにするよう子供たちにも教えましょう。そうするなら、家庭は平和なところになり、子供たちはエホバについて学びやすくなります。ヤコブ3章18節にはこう述べられています。さらに、正しさの実は、平和を作り出している人たちのために、平和な状態の中でまかれた種から生じます。ルーマニアで特別開拓奉仕をしているヨーゼフ兄弟の例を考えてみましょう。兄弟が子供の頃、父親は妻や子供たちがエホバに仕えることに強く反対していました。兄弟はこう言います。母は家庭を平和なところにするために本当に努力していました。父が厳しい態度を取れば取るほど、母は一層穏やかに接していました。私たち子供が父に敬意を示したり従ったりするのを難しく感じていることに気づくと、エフェソス6章1から3節について話し合ってくれました。そして父の良い点について話し、私たちが父に敬意を示すのが大切なのはどうしてかを教えてくれました。母がこのように努力してくれたおかげで、緊張が和らいだことが何度もありました。行いによって子供を教える。十二節の質問。テモテ第2章5節によると、ユニケの手本はテモテにどんな影響を与えましたか？テモテ第2章5節にはこう述べられています。あなたの偽善のない信仰を思い出すからです。あなたの祖母ロイスと母ユニケがまずそのような信仰を抱きました。そして、あなたも抱いていることを私は確信しています。ユニケは、テモテに良い手本を示しました。本物の信仰には行動が伴うということを教えたはずです。テモテは、ユニケがエホバへの強い愛に動かされて行動していることや、エホバに仕えることによって幸せを味わっているのを目にしたに違いありません。こうしたユニケの手本は、テモテにどんな影響を与えたでしょうか。パウロが述べている通り、テモテはユニケと同じように強い信仰を持つようになりました。これは偶然ではありません。テモテはユニケの手本を見て、自分も同じようにしたいと思ったのです。同様に、現代の大勢の母親も、言葉ではなく 行いによって家族の心を動かしています。ペテロ第一、三章一、二節。あなたもそうすることができます。どのようにでしょうか。13節の質問。母親がエホバとの友情を何よりも大切にする必要があるのはなぜですか。エホバとの友情を何よりも大切にする。多くの母親と同じように、あなたも様々な犠牲を払っています。時間やお金を費やし、寝る時間を削ってまで、子供を世話するために様々なことをしています。とはいえ、忙しさのあまり、エホバとの友情を犠牲にすることがあってはなりません。時間をきちんと取り分けて、エホバに祈り、聖書を勉強し、集会に出席するようにしましょう。そうするなら、エホバとの友情は一層強まり、家族や他の人の手本となることができるでしょう。14から15節の質問。リーアン姉妹、マリア姉妹、ジョアン兄弟の例からどんなことを学べますか？母親の手本を見て、エホバを愛し、信頼するようになった若い人たちの例をいくつか考えてみましょう。クリスティーン姉妹の娘であるリーアン姉妹はこう言っています。父が家にいると自由に聖書を勉強することはできませんでした。でも母は集会を決して休んだりはしませんでした。私たち子供は聖書の知識は限られていましたが、母の手本のおかげで強い信仰を持てるようになりました。集会に出席するようになる前からエホバの証人は真理を教えていると確信することができました。マリア姉妹の家族は集会に出席すると父親からひどい仕打ちを受けることがありました。姉妹はこう言います。母ほど勇気のある人はなかなかいないと思います。私は子供の頃何かをしようと思っても他の人から何と言われるかを気にしてできないことがありました。でも母の勇気や母が生活の中でエホバを第一にしている様子を見て、私も人への恐れを乗り越えることができました。ジョアン兄弟の父親は、家族が家でエホバや聖書について話すことを禁止していました。兄弟はこう言います。母の姿には心を打たれました。父に喜んでもらうためにはどんなに大変なことでも行っていましたが、エホバへの愛については絶対に譲りませんでした。16節の質問。母親の手本は家族以外の人にもどんな良い影響を与えますか？母親の皆さん、あなたの手本は家族以外の人たちにも良い影響を与えます。どのようにでしょうか？ユニケの手本がパウロにどんな影響を与えたか考えてみましょう。パウロはテモテの偽善のない信仰はユニケがまず抱いたものだったと書きました。テモテ第二、一章五節。パウロがユニケの信仰を初めて目にしたのはいつのことだったでしょうか。それはおそらく第一回宣教旅行の時でしょう。パウロはルステラでユニケとロイスに会い、クリスチャンになるよう二人を助けたようです。そしてそれから15年ほど後、テモテに手紙を書いた時にも信仰に基づくユニケの行いを覚えていました。ユニケを習うべき手本と考えていたのです。ユニケの手本はパウロにとっても一世紀の他のクリスチャンにとっても心に残るものだったに違いありません。あなたも一人親であったり、夫がエホバの証人でなかったりする中で子供を育てているなら、あなたの信仰の手本は周りの人に励みを与えるものとなります。17節の質問。子供を教える面での努力が実を結んでいないように感じる場合、どうすると良いですか？子供を助ける面での自分の努力が実を結んでいないように感じる場合はどうでしょうか？子供を教えるには時間がかかるものです。挿絵に注目してみましょう。何かの種をまいた場合、それが本当に成長して実を結ぶだろうかと心配になるかもしれません。確かに 必ず実がなるようにコントロールすることはできません。それでも水をやり続けるなら、その植物の成長のために精一杯のことをしていることになります。同じように、母親であるあなたも子供の心を動かすことができているだろうかと心配になることがあるかもしれません。確かに結果をコントロールすることはできません。それでも自分にできる限りのことを行って子供を教え続けるなら、子供がエホバの友になるよう精一杯助けていることになります。17節に関する挿絵のキャプション。エホバを愛するよう子供を助けるには時間がかかります。諦めないでください。助けを求めてエホバに頼る。18節の質問。エホバはご自分の友となるよう子供たちをどのように助けてくださいますか？聖書の時代から現代に至るまで、エホバはご自分の友となるよう大勢の若い人たちを助けてきました。あなたの子供がエホバの友になりたいと思っているなら、エホバはその子のことも助けてくださいます。子供が真理の道から逸れているように思えるとしても、エホバはその子を温かく見守っています。その子が正しい態度を持っていることを少しでも示すなら、エホバは引き寄せてくださいます。使徒13章48節。またエホバは、あなたが適切なことを適切な時に、つまり子供にとって一番必要な時に話せるようにも助けてくれるでしょう。あるいは、あなたの子供に関心を示すよう、回収の兄弟姉妹を動かすかもしれません。子供が大人になった後でも、その子が親から教わったことを思い出せるようエホバは助けてくれます。あなたが言葉と行いによって子供を教え続けるなら、エホバは豊かな祝福を与えてくださるのです。19節の質問。エホバがあなたのことを喜んでくださると確信できるのはなぜですか？あなたの子供がどんな決定をするとしても、あなたに対するエホバの愛は変わりません。エホバがあなたを愛するのは、あなたがエホバのことを愛しているからです。あなたが一人親であるなら、エホバはあなたの子供の父親になり、あなたを保護すると約束しています。あなたは子供がエホバに仕えるかどうかを決められるわけではありません。それでも、エホバに頼ってできる限りのことを行うなら、エホバはあなたのことを喜んでくださいます。母親にはどんなことができますか？言葉によって子供を教える面で、行いによって子供を教える面で、助けを求めてエホバに頼る面で。134番の歌、子供たちは神からの財産。記事の終わり。